今ルカによる福音書の1章26節から38節までをご一緒にお聞きいたしました。でその始まりのところですけれども、26節と27節をもう一度繰り返しお聞きいたします。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の許嫁である乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。マリアはユダヤの乙女で、ひなびたガリラヤの町ナザレで生活をしています。彼女にはヨセフという名前の婚約者がおりました。ですから、そういう境遇の他の人たちが普通そうであるように、マリアもまた将来に愛と幸せを期待しながらこの日々を歩んでいた、そう言っていいと思います。ところが、そういう生活を送っていた若い乙女の日常に神様が誠に不思議な仕方で介入してこられます。で、神様の介入は天使ガブリエルの訪問という仕方で起こります。で、この天使がどういう姿で登場したのかははっきりとは分かりませんけれども、おそらくはそんなに目立たなかったのではないだろうかと思います。西洋の絵画に描かれるように背中に大きい羽などはつけていなかっただろうと思います。普通は天使というと誰もが見て分かるような姿を思い浮かべがちですけれど、そしてクリスマスの天使も白いガウンを着たり、その上から羽を生やしたりしていますけれども、しかし実際には神様が私たちに関わってこられる関わり方というのは、周りからはそれとは気づかれないほどひそやかに起こる、そういうものではないでしょうか。おそらくこの時ナザレの他の町の他の人たちがマリアを見ていたとしたら、見知らぬ旅人がやってきてちょっと立ち話をしている、そのくらいに映ったのではないでしょうか。しかし、たとえ見たところはそうでありましても、天使が何かの知らせを携えて人間のもとを訪れる、でそういう時にはその知らせというのは神様からの知らせです。乙女マリアに一つの知らせがもたらされるんです。ですから、これはマリアの心の中に独り占めに刻した思いというようなものではありません。あるいはマリアが見た夢とか幻という類でもありません。そもそもこの言葉というのは人から出たものではありません。天使が語り伝える事柄というのは、私たちが普通に考えることとはかけ離れた、私たちの手の届かない永遠の世界に由来しています。これまで人間が耳にしたことのない、そういう事柄としてこの世界の外から私たちの世界の中にもたらされています。ですから、今日のところでは天使が語っているのだということがまず注目されなくてはなりません。これはこの世のいろいろな話の中の一つというのではないのです。天使が神様に源を有する、そういう知らせを持って訪れてくるんです。天使の知らせは神様からの知らせです。で、神様からの知らせであるということは、これはもう絶対的で 超越的で一方的なものです。この知らせを受け取る準備が、それを聞かされる人間の側にあるかないかということなどお構いなしです。神様は御心のうちに決定なさって、これでよい、そうお決めになったときに、私たちに御言葉を語りかけてくださるんです。御言葉を語りかけるに先立って、私たち人間の側にそれを受け取る準備があるかないかというような問い合わせがあったり、あるいは政治家がよくやるみたいに十分に根回しをした上でおもむろにその言葉を持ち出すというようなことはありません。神様からの語りかけというのは、私たちにとってはいつも何の前触れもなく一方的に語りかけられます。30節以下に語られている通りなんです。すると天使は言った、マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身をもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。でまさしくこれこそですね、神様からの知らせというものです。天使は決してマリアに同意を求めたり、あるいは分かっているかと確認をしたり、マリアの意向を尋ねたりはしません。そうではなくて、あなたはカクカクしかじかになる、そしてその幼子はカクカクしかじかになる、そういうふうに一方的に宣言します。天使は宣言をし、命令をし、約束をします。で神様がこんなふうに私たちにお告げになるときに、私たち人間の側はこれに対してどうすることもできません。この場合のマリアみたいに、ただ心を開いてその知らせを受け止め、そして自分の心の中で思い巡らしながらこれを信じていくのか、あるいは心を閉ざしてこの知らせを跳ねつけるのか、その2つに1つしかありません。マリアはここで取り立てて何もやってないんです。ただ自分の前に訪れた天使の言葉に耳をそば立てて聞いてるだけです。でこのマリアは特別に清らかというのではありません。特別に優れた賜物を持っているというのでもありません。マリアは素朴でつましいガリレアの女性の一人であり、私たちの中の一人というだけのことです。また神様がこのマリアになさったこと、神様がマリアを通してこの世界になさってくださったことというのは、これは神様がマリアを深く憐れみ慈しんでくださった結果というほかはありません。今日の箇所で最も大切なことというのは、神様がマリアを深く憐れんで、そして恵みの支配のもとに置いてくださっているというその事実です。今日は38節までを読んでいただきましたけれども、このあと42節のところでは、マリアの訪問を受けたエリサベトがマリアに向かって、あなたは女の中で祝福された方ですというふうに呼びかけています。でマリアもその言葉に触発されるように、48節のところで自分自身のことについて、今からのうちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう、そういうふうに語っています。 で、こういうふうに語りかけられたり自ら語ったりするのは、神様がマリアを恵みの器に立ててくださったからです。マリアが女の中で祝福された方、そう言われるのはマリア自身の理由があるんじゃないのです。神様が恵みのもとに置いてくださっている、それでマリアは祝福されたもの、幸いなものとなっているんです。神様が一人の人間を特別に顧みてくださって、ご自身の真実の愛と慈しみの中に受け入れてくださっている。その人がもともと持っている、もともと歩んでいた神様から離れた人生、罪の中に滅んでいくほかない、そういう人生をそのままたどり続けるのではなくて、神様の御言葉を聞かせ、神様と共に生きる人生の中に導き入れてくださっている。で、そこにマリアの祝福された方、幸いなものと言われる内容があります。ですから、このマリア、私たちと何ら変わることがない、そう言っていいだろうと思うんです。実はマリアに語りかけられている祝福というのは、私たちにも語りかけられています。私たちもまたこの世に生きていて、生まれた時から神様のことを知ってたわけではないんですけれども、しかし生まれてここまで生きてくるどこかの時点で、天使が私たちのもとを訪れてきて、あなたは主イエスキリストによって覚えられ神様のものとされている、そう語りかけてくださって、私たちは今日キリスト者とされてこの礼拝に集うようになっているわけです。で、今日のこの記事を聞いていまして、マリアと天使ガブリエルが向き合った話をしているんですけれども、その両者が大層違った様子で、対照的と言っていいほどの様子で向き合っているということを思わされます。一方のマリアは、普段私たちがごく当たり前に考え行動するような様子で、実に素朴な姿でここに登場しています。で、それに対してもう一方には、神様から全権を委ねられている天使ガブリエルが、まことに厳かな様子でマリアに臨んでいるんです。地上では決して聞くことがないような知らせを携えて、マリアの前にすっくと立っている、そんな印象があります。人間の思いを超える天使の挨拶はこんな言葉から始まるんです。28節です。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。言い名付けをおりましたが、この時まだマリアは結婚生活をスタートしているわけではありません。ただ一人若い乙女として暮らしている。で、そういうマリアに向かって、主があなたと共におられる、そういう言葉も語りかけられます。神様があふれんばかりの恵みを持ってマリアに臨んでいてくださる、そういうふうに告げられます。全世界の作り主であり主である神様が一人の人間にこんなふうに向き合ってくださる、そう告げているんです。マリアはそれを聞いて喜ぶよりも先に恐れを覚えます。その続きです。29節、マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。マリアの反応っていかにも人間らしい反応だと思います。もし誰かが私たちの前にやってきて、あなたは神様から特別に覚えられている、 神様があらゆる恵みを持ってあなたを囲み、あなたを導いている、あなたはそういう生活の中に今入れられている、そう言われたらですね、私たちはたじろぐんじゃないでしょうか。マリアがここで一体この挨拶は何のことかと考え込んでいる。いかにもこれは人間らしい反応だと思います。思わずつぶやくんです。一体この挨拶は何のことか。マリアは考え込んでるんですから、別にどういうことでしょうかって口に出したわけではありません。ところが天使はですね、マリアの心の中を見抜くんです。そして時を移さずに言います。マリア、恐れることはない。マリアが戸惑って考え込んでいる。そこには恐れがあるんだよ。天使はそういうふうに語ります。私たち人間と神様との間柄に恐れが存在している。でそれはまだ十分な間柄とは言えないところがあります。恐れや不安があるところには疑いや不信感がまだ生まれるからです。恐れることはない。でそういうふうに天使が言っている言葉というのは、今からあなたに聞かされるそのことによってあなたの不安や恐れは取り除かれるんだよということです。ですからあなたは神から恵みをいただいたってまず言われるんです。あなたの神様から与えられているものは決して呪いや滅びではない。恵みをいただくんだ。そしてその後にその恵みの内容が続けられていきます。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアはこれ聞いてどう思ったでしょうか。よくわかる話だとは思わなかったんじゃないでしょうか。これはマリア一人の身柄に関わるような話ではなくて、はるかに大きなことが語られています。おそらくマリアはこういう言葉を聞かされて、まあ息もつけない、そういう状態になったと思います。どうして一人の死がない乙女に過ぎない自分にこんな言葉が語りかけられるのか、自分がこんな言葉を担っていくんだろうか。マリアは喜ぶところでなく呆然となってしまいます。そしてただうめくように天使の言葉を遮りに行って34節のように言います。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんの。でまさしくこれは自然のままの人間のつぶやきであり問いかけです。実はこの時以来、本当に多くの人たちが、無数と言ってもいい人たちが、天使が語るこの約束の言葉に対してマリアと同じような問いかけを投げかけてきているんです。今日でもそうです。この頃だとインターネットが出て世界中の情報がつながっているものですから、キーボードを叩くとすぐにいろんな情報を知ることができます。しかしどんなに世界中の情報を探し集めても、この時マリアがつぶやいた、どうしてそのようなことがという問いへの答えは出てきません。でこの答えっていうのはこの世にはないからです。天使が伝えてくれる神様の約束、 神様の言葉に対して、この世の知恵はどうしてそのようなことがありえましょうか、そんなことはありえるはずがないじゃないですか、というだけです。私たちも今日同じような思いを抱くときがあるわけです。しかしそれは現代人だから言ってるわけではないのです。すでに2000年前のマリアが口にしているということは、普通に人間が理性的に考えるならば、いつの時代どういう人だってこの天使が語ってくれる言葉をですね、そんなことありえようかって言ってしまうということです。実はマリアが初めてというのでもありません。もっと前からです。神様の祝福が確かにあなたに望む、そういう約束を聞かされた時にはですね、人類はその最初からそんなことあるだろうかと言って神様の約束の言葉を嘲笑ったり、いるかしく思ったりしているんです。例えば祝福の一番最初にいるアブラハムの妻サラがそうです。あなたに来年の今頃男の子が与えられる、そう言われた時にサラはそんなことが起こりようはずがないと言って後ろのテントで笑ったんです。で、神様がサラどうして笑ったのかって言ったら、サラ慌てて私笑いませんでしたっていうふうに言い訳するんですが、いやあなた確かに笑ってましたって言われます。あるいはエリザベトの夫のザカリアがそうでした。あなたの家に男の子が生まれてくる、その子をヨハネと名付けなさい、そう言われた時にザカリアはそんなこと私が知るはずがないじゃないかと言い返してしまう。そしてそのために本当だったらその後祭司として祝福の言葉をみんなにかけなきゃいけなかったんですけれど、口を閉ざされてしまってヨハネが生まれてきて、その男の子がヨハネと名付けられる時までザカリアの口は閉じられてしまう。そしてこのマリアもそうなんです。どうしてそのようなことがありえましょうか、まことに人間的な反応です。理性を持つ人間なら誰もがそう答えざるを得ない。しかしです、神様の側からご覧になったときに、じゃあその神様のなさりように異を唱える人間の理性というのは一体どんなふうに映るんでしょうか。人間の理性の中でしか物事を考えない、そういう態度こそ実は私たちはもう一回立ち止まって考えるべきではないか、そう思うんです。人間の理性ということについて聖書はどんなふうに教えているでしょうか。コリントの信徒への手紙第1の2章14節のところにこんなふうに語られています。第1コリントの2章の14節を読みします。私の聖書だと新約聖書の301ページです。新約聖書の301ページ、コリントの信徒への手紙1、2章の14節、こんなふうに語られます。自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。その人にとってそれは愚かなことであり理解できないのです。霊によって初めて判断できるからです。自然の人、普通に自分の理性で生きている人間は神様の霊に属することから受け入れられないんだ、そういうふうにここに言われています。で、これを書いているのは世界中を伝道の旅して回ったパウロです。パウロが神様の言葉、神様の約束を本当に多くの人たちに語りながら伝道の生活をしてきた中で、 人間の理性っていうのは神様のなさりようについて受け入れられないものなんだなということをですね、しみじみと感じているわけです。パウロが語っている主イエスキリストの出来事、神様のなさりようをですね、ありえないことと片付けてしまう人が大勢いた。そのことをこの言葉は表しています。しかし実はそれはですね、パウロが出かけていって人々が初めてこのことを耳にしたからびっくりして受け入れられないというのではないのです。イエス様が十字架にかけられお亡くなりになった時、イエス様のすぐそばを歩いてた弟子たちはみんな恐れと絶望のあまりエルサレムの一つの家に引きこもってしまいました。で、その引きこもっていた弟子たちにです、夫人の弟子たちがイエス様が復活なさったのですという知らせを持ち運んできたときに、弟子たちはその知らせをどういうふうに受け取ったか、受け止めたかということがルカによる福音書24章の11節に出てきます。160ページです。ルカによる福音書の24章の11節、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので婦人たちを信じなかった。初めて聞いたからというんじゃないです。イエス様のことよく分かってて、しかもイエス様から地上の生涯を歩んでた時に、私は敵の手に陥って殺されちゃうけれども3日目に必ず復活するんだよって何度も何度もイエス様から聞かされていた弟子たちがです、実際にイエス様がよみがえった時に夫人の弟子たちがそのことを知らせたら、この話はたわごとに思えて信じなかったって言うんです。で、このたわごとってここに訳されている言葉はですね、実は新約聖書の中でここだけに出てくる珍しい言葉なんですけれど、聖書以外の文章でですね、この言葉がどんなふうに使われているか、でその使われ方を調べてみると、病人が上元を発しているとかですね、荒唐無稽な作り話であるとか、あるいはおとぎ話であるという時にこの文字が使われるんです。人間の理性でしか物事を受け取ろうとしない人は決して精霊の働きを認めようとしません。神様のなさぎをもわからないんです。先ほど第一コリントの2章14節を見ましたけど、あの直前のところ、2章の11節のところにはこんなふうにも語られています。もう一回301ページに戻りますけれども、301ページのコリント第1、2章の11節、人のうちにある霊以外に一体誰が人のことを知るでしょうか。同じように神の霊以外に神のことを知る者はいません。そして12節にこうも言われます。私たちは世の霊ではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神から恵みとして与えられたものを知るようになったのです。聖書の中にこんな風に語られているんだということを私たちはこのクリスマスの時によくよく受け止めたいと思うんです。自然の人は神の霊に属することなら受け入れませんって言われています。自然の人、人間の理性に普通にこだわって、それが全て物事の判断基準なんだと思っている人にとっては、神様のなさる御業はどうしてもわからないのだ。で、そうまずここに言われています。まさしくその通りなんです。私たちも自然のままの人間としては、人間の理性では神の一人子が人となって現れるとか、あるいはその一人子が成長して十字架におかかりになって亡くなるけれども三日目に復活するとか、そういうことはおよそありそうにないことだ。人間の理性ではわかるわけです。 ですから男性を知らないマリアから主イエスキリストがお生まれになったということはどうしても理解のできないことだと、そういうふうに苦しむわけです。でクリスマスの記事の時にですね、私たちはどうしてもその人間の理性で処女であるマリアからイエスが生まれてくるということの説明がつかないものですから、実はよくやっていることというのはこれを棚上げにしてしまうということです。まあそのことはよくわからないので、まあそういうことにしておこうと言ってですね、棚に上げちゃうんです。しかし実はそうやって棚に上げるということが聖書が伝えようとしていることなのかというとですね、おそらく違うんですね。聖書は私たちにこの男の人を知りませんのにどうしてそういうことがありえましょうかと言っているマリアからイエス様が生まれてくるということを通して告げ知らせようとしていることがあるんです。で私たちはしかしそのことをマリアの身ごもりということだけ考えていると分からなくなります。それでまずですね、このマリアから生まれてくる幼子がじゃあどういう方であると言われているんだろうか、天使がどういうふうにこの身寄り者のことをマリアに伝えているのだろうか、そちらを先に聞いてみたいんです。35節のところです。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれる。誠に厳かな宣言がされているんです。あなたから生まれてくる子供は神の子と呼ばれるのだ。あるいは32節でも同じことが言われています。繰り返し天使言うんです。その子は偉大な人になり、意図高き方のことを言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼らは永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。この前の方の言葉というのは実は旧約聖書の下敷きがある言葉です。旧約聖書のイザヤ書の9章に語られていることが下敷きになっています。イザヤ書9章の5節と6節にこんなふうに語られるんです。イザヤ書の9章というのは旧約聖書の1074ページに出てきます。イザヤ書9章5節と6節を読みします。一人の身寄り子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに立てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。一人の男の子が私たちのために生まれる。でその男の子の名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。神様ご自身である、そういう子が生まれるんだという。ですからここに述べられていることというのはこの男の子の誕生によって新しい世界が始まるのだということです。世界が万軍の主の熱意によって全く新しい世界に変えられていくんです。一人の身寄り者の誕生によってです。この子を通してイスラエルのすべての人の上に神様の恵みが望むようになる。平和は絶えることがなくなる。王国に権威が増す。王国は正義と恵みの技によって常しえに立てられ支えられる。そしてこういう技のもとではですね、部下の妻を 奪ってその部下を戦死させたダビデの罪も贖われていく。でそうやってこのダビデの王座と王国はですね、更新されて続いていくようになります。ダビデ、イザヤ書の9章というのはそういう予言です。実際にイザヤが予言した時代というのはですね、王国が滅びに向かっていく時です。目の前に見えるイスラエルの国の様子というのはもう地に乱れてですね、このまま滅んでいってしまう。しかしそういう時に、いやこの王国は一人の身取り子によってもう一度新しくされて常しえに建てられ支えられるんだよ。そしてこの予言を実現するために一人の男の子がマリアから生まれようとしているっていうんです。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。まさにイザヤが予言したその通りのことがこの子を通して起こってくると言われます。会話桶の中の緑も主イエスキリストという方を通して神様は全ての人間の過ち、罪を清め、許して新しい世界に生きるものとしようとしてくださるんです。このクリスマスの時に起こることというのは、神様が私たちの間に現れて、そして私たちを神様と離れた汚れたものから全く新しいものに変えてくださるということです。そういう大きな奇跡を神様はここに生まれてくる男の子を通じて地上に行おうとなさっている。で、その時にまさに今からそういうことが起こりますという大きな奇跡を指し示す小さな奇跡が乙女マリアからの誕生なんです。ですからマリアからイエス様が生まれてきた、それはその印だけ見ているとですね、いかにも不思議なことで、それだけがなんかとりわけ大きなことのように思えてしまうんですが、実はそれはもっと大きなことを表すための兆しの出来事であり、印の出来事なんです。あらゆる奇跡の中で最も大きな奇跡、それはクリスマスの出来事を境にこの世界がもう一度神様と共に生きる世界に変えられていくということです。神様抜きで自分たちだけで勝手に生き勝手に滅んでいくような歩みをしていたその世界が、このクリスマスに生まれてくる緑子によってすっかり様変わりしてくる。会話桶に生まれ、そこに横たわっているだけの男の子が、しかしその姿で完全に神様に愛され守られているものとしてそこに横たわっている。そしてまたその子が成長して歩んでいくときに、神様が確かに自分たちを導いて守ってくださるんだということを信じながら、十字架までの道を神様に従おうとして歩んでいく。でその十字架の上で命が奪い取られてしまう。しかし神様がそこにさらによみがえりの出来事を起こして新しい命がさらに続くのだということを示してくださる。でそして聖霊の技によって、聖霊が働くことによってこの緑子の出来事が全て本当なのだと教会が信じて受け継いでいくということが実際にこの世界の歴史の中に起こってきている。私たちは今そういう神様が宮沢を始めてくださる一番初めのクリスマスの出来事に向かって歩んでいく時をここで過ごしています。私たちには新しい清らかな生活が今備えられているのだ。でそのことを思いを潜めて 聖書から聞かされ、それを信じるものとされたいと願うのです。そしていかにこの世界が混乱し暗闇の中に置かれ見通しが効かないように思えるとしても、それでも神様が私たちを慈しんでくださるのだ、私はその神様の御業に仕えて今自分に分かる範囲内で精一杯に命に仕えるものとして歩んでいく、そのような新しい生活を私たちそれぞれに与えられたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたがクリスマスの日に誠に大きな全てを新しくするような御業を行ってくださり、古びて滅びを待っているようだった私たちの生活の中に新しい命を備えてくださったときに、この世はそのことを理解することがなく、あなたの御業を受け入れようとしませんでした。主イエスキリストがその生涯を通じて父が私に示してくださったことを私はあなた方にまた伝えているのだとおっしゃってくださっても、そこに生きていた人間はイエス様の言葉を信じることがなく、かえってイエス様は目障りなもの、用のないもののように考えて十字架の上に追い上げむざむざと殺してしまいました。しかしまさにそのような中で十字架まで歩んでいかれたイエス様の御業によって、弱く愚かで悟りのない私たちにも新しい始まりが備えられ、主を見上げてあなたに信頼していい、そのような生活がもたらされていることを感謝いたします。私たちにあなたが聖霊を送ってくださり、あなたの霊によって御業を信じ生きる新しいものとしてくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちがこの世にあってあなたから与えられている恵みに応じて御業を理解し、またその御業に生きるものとなることができますように導いてください。この時私たちはともすると本当のクリスマスをこの世の人々が知りますようにと祈りますけれども、それがあなたの聖霊の働きによる御業であることを信じます。どうかあなたが聖霊を私たちの上に送ってくださり、私たち自身もまた私たちの隣にいる隣人たちにもあなたの恵みの技を理解することができるように導いてくださいますようにお願いいたします。人間の知恵や人間の理性でこのことは分かりませんので、どうかあなたが私たちに御言葉を聞かせ聖霊を送ってくださり、御業の中に私たちを招き、そして信じることへと導いてくださいますようにお願いいたします。どうかそのことによって慰められ力を与えられ、本当にあなたが私の主ですと告白するそのような主のしもべが起こされていきますように、私たち自身もまた先に召されたものとして、さらにあなたの恵みのうちを歩むそのことへの確信を深めることができますようにお導きください。あなたが全てを始めてくださったクリスマスの出来事を前にして、どうか私たちが思いを潜めこの時を歩み、そしてクリスマスの日に本当にあなたが確かに私たちの間に来てくださり、私たちの涙を手ずから拭い取ってくださり、全てを完成に導いてくださるのだという喜びに私たちを満たしてくださいますようにお願いいたします。 私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今よりお捧げいたします。アーメン。